今朝与えられている聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙7章1節から6節です。新約聖書307ページになります。ローマ人への手紙7章1節から6節をお読みいたします。それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか？私は律法を知っている人たちに話しています。律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけです。結婚している女は男が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば姦淫の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので他の男のものとなっても姦淫の女とはなりません。ですから私の兄弟たちよ、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中からよみがえった方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためです。私たちが肉にあった時は律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びました。しかし今は私たちは自分を縛っていた律法に死んだので律法から解かれました。その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。以上のところからキリストに結ばれてと題しまして清香先生に御言葉を取り継いでいただきます。
はい、新しい週を迎えられたことを感謝しています。特にこの1週間はなんだかこの不安定なお天気が多くて、急に雨が降ったり日が差したり、そんなちょっと過ごしにくい中であったと思いますが、今日もこうして座られていることを感謝いたします。ローマ人の手紙も7章に入ってまいりました。このテレビなどでしばしば使用前あるいは使用後のようなことや、あるいは何かの食べ物を食べると食べた後と前とではこんなに違うとか、あるいは何かの運動をする前と後でもまた違いがこんなに大きいとか放映されることがあります。そしてその効果がいかに大きいかということを示すわけですが、そうすると翌日のスーパーにはその食べ物が宣伝文句とともに並べられていたり、そんなことがしばしばあります。まあそれだけ人々が健康でありたい、あるいは変わりたい、そんなふうなことを切に願っているということかと思います。今日の聖書の箇所でも以前の私たちと現在の私たちの違いが語られています。すなわちイエス・キリストを信じてクリスチャンになる以前と、そしてクリスチャンとなってからの大きな違いということがこの7章でも次々と語られてまいります。まず一つはこの古い私たち、以前の私たちのことが語られます。イエス・キリストが、特にこのイエス・キリストが生まれ十字架による救いがなされる以前の私たち人間の姿について語ります。これについてはいくつか語られますが、一つは以前の私たち人間は律法のもとに、律法の下にあったということでした。まあこれはどういうことなのかなとなりますが、まず律法とは何のことかとあります。律法、もっと平たく言えばこれまでも触れましたが、旧約聖書の中のさまざまな戒めということでした。 例えばその中でも有名な、そしてよく知られているものは、あのモーセの十戒となります。旧約聖書の中には多くの戒めがあります。その中には父と母を敬え、あるいは殺してはならない、盗んではならない、偽ってはならない、そんな多くの戒めがあります。そしてそれらとともにさまざまな儀式的な律法というものも多くありました。そして人々はそれらを忠実に守っていましたし、また守ろうと努力もしていたわけです。ですからどんな人も律法のもとに生きていたと言われます。それがイエス・キリストが生まれる以前の旧約聖書の時代であり、以前の私たち人間の姿だったといいます。そして次には、律法のもとにあったというだけではなく、私たちは律法によって罪に定められていたとあります。7章の5節にこのようにあります。私たちが肉にあったときは、律法によって目覚めた罪の欲情が私たちの体の中に働いて死のために身を結びましたとあります。ここで私たちが肉にあったときとあります。まあ、これは聖書の中の独特の言い方でもあるわけですが、信仰を持って新しい歩みをする以前の古い私たちのことがこのように言われています。それはこのところにあるように、生まれながらの私たちのさまざまな欲望の中に生きていたからであるとあります。そしてそんな私たちに対して律法、聖書の律法はその厳しい基準によって私たちの罪を指摘します。あなたは罪人であるということを示すわけです。私たちはそれによって自分が神の前に罪人であるということを知らされます。私たちの体の中の律法が罪ということを私たちに教える、多くの罪の欲情が宿っていることを知らせるわけです。ある意味律法は裁判官のように私たちの罪を指摘します。それはあたかもこんなようなことかもしれませんということを言われます。例えばある人の畑においてですね、美味しそうな野菜ができていた。それを見てですね、通りかかった人が欲しくなってその中に入ってその野菜を勝手に取って食べたとします。その人はそれがいけないことだとは感じてはいなかったわけです。ですがその後ですね、その被害を見て畑の持ち主が、これは私の畑であり、そして作物も私のものである、勝手に入って取って食べてはならない、取って食べることは盗みの罪ですよと、そんなことを記した立て札を立てたとします。次の日にですね、もう一度先のあの人が畑にやってきた。そしてその立て札を見て思うわけです。ああ、これはこの畑は誰それさんのものであり、それを取って食べることはいけないことだ、そして自分はしてはいけないことをしてしまったんだ、そのことを知らされます。旧約聖書の中の律法もそのような働きを持っていました。以前の私たちはそのような律法に従って律法のもとに歩んでいた。そして律法によって何が罪であるかも知らされたということでした。でさらにこの律法によっては死という実を結ぶということも語られます。律法のもとにあり、律法によって罪、何が罪かということを知らされ、そしてそれによって死という実を結ぶんだというわけです。先に聖書は語っていました。6章23節に罪の報酬は死ですとありました。人は罪を犯せばその罪のために裁かれなければならない、人は罪を犯してもう別にどうっていうことはないと 鷹をくくっていることもあるかもしれません。この世の法を破ったならば罰せられるけれども、聖書の律法を破ったくらいではと思ってしまいます。人を憎んだからといって、あるいは多少偽ったからといって、そんなに目くじら立てることもないじゃないか、この世の法律に触れていないんだからとなってしまうかもしれません。ですが、たとえ心の中の罪であったとしても、そしてこの世の法律では裁かれなかったとしても、神の前では罪であり、神によって裁かれる。そしてその裁きの最後には死が待っているというわけです。このようにイエス・キリストが来られる以前の私たちは律法のもとにあり、律法によって自分の罪を知らされ、そしてその罪のゆえに死に至るものであったといいます。じゃあ新しい私たちはとなるわけですが、次にはこの新しい私たち人間、これについてもいくつか言われますが、一つは新しい私たちは律法に死んだものだと言われます。一節から四節にこうあります。それとも兄弟たち、あなた方は知らないのですか。私は律法を知っている人たちに話しています。律法が人を支配するのはその人が生きている期間だけです。結婚している女は夫が生きている間は律法によって夫に結ばれています。しかし夫が死んだら自分を夫に結びつけていた律法から解かれます。したがって夫が生きている間に他の男のものとなれば姦淫の女と呼ばれますが、夫が死んだら律法から自由になるので他の男のものとなっても姦淫の女とはなりません。ですから私の兄弟たちを、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中から蘇られた方のものとなり、こうして私たちが神のために身を結ぶようになるためですとあります。この死んだという言葉は穏やかでないかもしれません。ですがこの律法に死んだという言葉は律法から解放されたという意味でした。すなわち今まで自分を縛っていたその律法から解放されたということです。それをここでは結婚関係を例えにして語っています。すなわち一人の女性が一人の男性と結婚をする、そしてその伴侶が生きている間はその人と結婚関係、婚姻関係にあり、伴侶に対しての責任がある。そしてもし他の男性と関係するならそれは姦淫の罪となる。でももし伴侶が亡くなったなら、亡くなった伴侶に縛られるものではなく他の男性とこの結婚再婚してもそれは罪とならないというわけです。生きている間だけ縛られるということでした。ある時ですね、人が再婚すること、それは罪なのかどうなのか、再婚したらその後どうなるんだろうか、そんなことでこのある時学者たちがイエス・キリストを試そうとして意地悪な質問をしたことがありました。それはある女性が一人の人と結婚した、でもその夫が亡くなってしまった、そこで再婚した、でもまた再婚した夫も死んでしまった、そしてまたさらに再婚した、そんなこんなで7人の男性と結婚した後に彼女も亡くなった。じゃあそうしたら天国ではその女性は誰の妻なのか、7人の男性の中の誰の妻なんですかと、そのような質問をイエス・キリストに学者たちはしてきました。それに対してイエス・キリストの答えは、復活の時には人は目取ることも嫁ぐこともなく天の御使いたちのようですと答えたわけです。まあ、ですからこの再婚ということについても聖書は決してそれが罪だとは言ってはいないわけですね。 そして亡くなった時、そしてやがて終末の時にはめとることもとすることもない見つかりのようだというわけです。まあ少し余談でしたけれども、この例のように私たちはかつては旧約聖書の律法の数々に縛られていました。そして罪を指摘され、罪の裁きを受けるものでした。ですがイエス・キリストが救い主として世に来られ、十字架で私たちの罪のすべての裁きを代わりに受けてくださった。それによってもはや律法によって罪を裁かれることもなくなった。律法の支配下からキリストの支配に移されたというわけです。律法に死んだものとなった、律法から解放されたものとなったというわけです。七章の六節にありました。しかし今私たちは自分を縛っていた律法に死んだので、律法から解かれました。律法に死んだ、それは律法から解かれた、解放されたというわけです。その結果、古い文字によらず新しい御霊によって使えているのですとあります。ある方が自分の罪深さということをいつも考え悩み、聖書を読むごとに自分の罪深さを知らされていたと言いました。そしてそんな時、新約聖書のある言葉、それは私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。彼によって神の怒りから救われる、その言葉を読んだわけです。そして分かったわけですが、自分はキリストによって新しいものとされ、罪と罪の裁きから救われたんだと本当に分かったというわけです。ですからキリストにあって私たちの罪と裁きを要求する律法から解放されたということでした。もちろん誤解してはならないのは、だからといって旧約聖書の律法のすべてが不要となったということでは決してないわけです。律法というのは、旧約聖書の律法は二つに分けられます。儀式律法、儀式の律法と道徳律法という二つです。儀式律法というのは、旧約聖書にあるさまざまな神殿での礼拝の儀式に関する、細かな命令、戒め、あるいは祭りに関しての細かな戒めでした。それらは新約聖書の時代の今の私たちを支配することはないわけです。ですが道徳律法と言われるものは今も生きて働いています。十戒にあるように、父と母を敬え、あるいは殺してはならない、偽ってはならない、そんな数々の道徳律法は今も生きている。しかも今も有効なだけではなく、さらに厳しい基準となって私たちに語りかけるわけです。イエス・キリストは人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければならない。こんな厳しい言葉も語られました。キリストは罪の思いを持ってのことを語っているわけですが、そのような道徳律法は今も有効であり、私たちに働きかけます。そのように新しい私たちは、でも律法に死んだものであると言われます。で、次に新しい私たちはキリストと結ばれたとあります。七章の四節に、ですから私の兄弟たちを、あなた方もキリストの体を通して律法に対して死んでいるのです。それはあなた方が他の方、すなわち死者の中から蘇った方のものとなり、こうして私たちがとあります。死者から蘇った方、イエス・キリストのものとなりあります。以前の第三版では、死者の中から蘇った方と結ばれてとあります。私たちがイエス・キリストに結ばれ、イエス・キリストのものとなった。律法に対して死んだけれども、今度は復活のイエス・キリストと結ばれているといいます。聖書ではキリストの花嫁 という言葉もあります。教会はキリストの花嫁に例えられていますが、クリスチャン一人一人もキリストと結ばれて、キリストと共に日々を歩むものとされているわけです。これまでは罪に悩まされ苦しめられていたけれども、キリストにあって罪の許しを受け、幸いの中を歩むものとされたということでした。聖書は、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです、古いものは過ぎ去って全てが新しくなりましたとあります。そのようなこのキリストに結ばれキリストのものとなった、それが私たちだと言います。そして最後には、新しいものは聖霊によって歩むとあります。7章の6節にありました。後半ですが、その結果古い文字にはよらず新しい御霊によって使えているのです。御霊、聖霊によってとあります。古い文字とありますが、それは律法の語る文字のことでした。それから解放されて、今は新しい御霊に使えている、聖霊に使え、聖霊に導かれている。人は信仰を持った時に、うちに神の聖霊を与えられます。神は三位一体の神、神は唯一の神でも、同時に父なる神、子なる神、キリスト、そして聖霊なる神からなります。聖なる霊なる神は何者にも縛られず、信じる者のうちに与えられ、信じる者のうちにあって働くわけです。私たちが罪を犯した時には、うちにある聖霊が罪を示してくださり、悔い改めへと導いてくださる。残念ながら、人は時として聖霊が心に働きかけても、心を固くなにして悔い改めを拒むということもありますが、そうではなく、本当に聖霊に語りかけられた時には、素直に悔い改めるものでもありたいと思います。こうして聖霊なる神の導きに従い、聖霊に仕えて生きていく、それがまた新しいものであるとあります。まあ、こうして多少分かりにくいところもあったかもしれませんが、ここで言わんとしていることは、私たちはキリストによって罪に対する律法の厳しい裁きから救われ、罪と裁きから解放されて、キリストと共にある幸いの中を歩むものと変えられたということでした。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたが私たちを愛し、救い主イエス・キリストを送ってくださったことを感謝いたします。私たちは律法によって、聖書のさまざまな戒めによって、自らが罪人である、罪を犯している、そんなことを知らされます。そしてそこには裁きが待っていました。けどイエス・キリストによって救われ、新しい歩みをすることができたことを感謝をいたします。神様、どうぞ私たちが内なる人を日々新たにされて、あなたに喜ばれる歩みをなすことができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。